キリストの名前だけが私たちを救いに導くと当たり前のことなんですけれども、まあ、長崎の地ではカトリック教会が強いのでね、ちょうど8月は特にマリアの月間と言われてますので、ぜひキリストの名前だけに、救いがあるということを、ね、覚えてほしいと思います。それでは使徒の4章、先ほどは12節読んでいただきましたけれども、ここからですねお話をしたいと思いますが、これは3章の中で生まれつき足の利かなかった人、その人が、美しの門というところでペトロとヨハネを通して癒されて立ち上がって歩けるようになります。踊り上がって神を賛美しながら宮に入っていくわけですね。人々は驚いて集まってくるわけです。その集まってきた人々にペトロとヨハネが福音を語ります。ペトロとヨハネがまるで何かしたかのように言われたので、そうじゃないですよって、あなた方が十字架につけたイエス・キリストが、その名前が十字架が、そのして復活の力が彼を起こしたさんですよってことを話すわけですね。そしてそれがまあ4章の施設、彼らがペトロとヨハネが民に話していると、集まった人に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、まあ宗教エリートですやってきたが、この人たちはペトロとヨハネが民を教え、イエスのことにお礼に挙げて死者の復活を述べたいのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで流出することにした。すでに夕方だったからであると書いてありますが、死者の復活と書いてあるんですね。使徒行伝を見ると、弟子たちはイエス・キリストの十字架をもちろん伝えてるんですが、でも同時に、ね、復活されたイエス・キリストを語ってるんです。イエス・キリストが十字架のことであなたは愛された、この十字架で贖いのものは何もない、解決、まあ、私が言ってみる解決的なものは何もないんですが、同時にイエス様は復活された方なんです。死に打ち勝った方なんです。で今生きている神なんですよって、この生きている神に私たちは祈り、この生きておられる方を信じてるんですよっていうことを弟子たちは言ってるんですね。死で終わらない、復活するんだってことを言ってるんですね。十字架は罪を許しますが、ゼロにしておしまいじゃない。復活されたイエス・キリストはその罪に打ち勝つ力を与える。病気を治しておしまいじゃない、逆に健康にしてくださる復活の力がある。十字架で贖われておしまいではなくて、死に誓ったイエス様はその復活の力を持って私たちに働いておられる。で今も生きておられる。それを弟子たちはペトロたちに語った。で私たちも語るときに何を語るかというと、イエス・キリストを述べ伝えるんです。でこの方は私たちを愛するあまり十字架の死にまで行きました、黄泉まで下られましたが、その黄泉から復活して、もちろん神によってですよ、イエス様は自分で復活したんじゃありません。死なる神が聖霊の力を復活させたんですが、復活されて死に打ち勝って今も生きておられる方なんです。私は今生きている、ここにおられるイエス・キリストを述べてたんですね。で弟子たちそれ言ったら、男の数が5000人ほどになったと書いてある。でこれは初代教会のことですけれども、当時のエルサレムがそういうことが起こることはありえないことでした。それは起こったんです。で同じことがこの終わりの時代に日本で始まってきています。まだ小さなうねりですし、霊的な世界でしか起こっていませんが、これ現実にこれから起こります。でそのことが始まってくるということを、ね、はっきりしてほしいんですね。でね、その時に捕まって流氷に入れちゃったんですね。で、いつも言いますが、人が少ない時はね、そんな迫害はあんまないんですけど、人が増えると必ず迫害が来ます。どうしてかというと、人が増えると困る人たちがいるわけです。あんまり露骨に言うと問題になるから言いませんけども、他のグループが絶対黙っておりません。だから必ず迫害が来ます。それとサタンがいる。で黙示録を見ると明確に終わりの時は困難な迫害の時代が来るってことが書いてある。で私たちはすごい種の技が起こることをはっきり覚えてください。いつまでも小さな意識を切り替えて、これから来ることは今までなかったことが起こります。10倍100倍じゃなくて1000倍万倍のことが起こりますが、同時に迫害がやってくる。これもはっきりと言わないといけません。具体的に起こっていきます。殉教ということがなんか特別なことじゃなくて当たり前になってくる時代がやってきます。同時にやってくるということを、ね、はっきりしてほしいんですね。黙示録前にしている私の今の時代はね。でこの時はそういう時だった。でそれでたくさん救われたけど同時に捕まってしまった、ね、そして、その翌日ですね、5節民の、翌日民の指導者長老学者たちはエルサレム、都であるエルサレムに集まりました。で大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族もみなし出家した。だからもう、まあ、お偉方ですね、指導者がみんな集まって、そして人たちを真ん中に立たせて、まあ、言ったわけですね。あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかって、まあ、尋問したわけですね。その時ペテロは聖に満たされて言ったわけですね。民の指導者たち並びに長老の方々ってね、まあ、お偉方々に向かって言ったわけですね。私たちが今日取り調べているのが、 病人の行った良い技であり、つまり生まれつき足の歩かなかった人を歩かせたこと、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、大事なところです。10節、皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が人の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。当たり前のことなんですけど、イエス・キリストの皆が癒しと奇跡を行うんです。ということは、この皆を信じてこの皆を知っている人は誰でもこの技を行えるってことなんです。特別な器が行うのではありません。その人の祈りの力がとか、その人のすごく頑張った断食がとか、その人の何かすごい信仰がというのではなくて、イエス・キリストの皆に力があるんです。この皆を信じる人、この皆に力があると本当に信じて、この皆を用いる人、その人を通して神は働くんです。でもどこかでね、私の信仰は小さいし、私はちょっと祈りが足りないし、昨日断食しようと思ったのについチョコレートに負けて食べてしまったし、私のことですけどね、だからダメかなって思ってしまうとサタンが働くんです。サタンは無理だよって、こううまく小さく、最初は小さな声で、やがて大きな声 で祈りながら思うんです。無理かなって。相手に信仰があったらそれでも奇跡が起こります。でもそうでなかったら起こりません。信じるものを通して起こるって書いてあるから。信仰の土台はね、徹底して十字架にあるんです。私たちの何かじゃないんです。40日断食を断食も何回もした、天に帰りましたけど、長女牧師のお母さんの、義理のお母さんの妻子です。牧師はね、40日断食してるなんて韓国にはいくらでもいるって言ったんですよね。それで高ぶってる愚かな人がいるって、その断食明けに肉食べて死んじゃったとか言ってましたけど、どこまであれなのか知りませんけど、そういう方が言うと笑うっていうか、すごいですよね。そうじゃないって、へりくだらなきゃ意味がないって言ったんです。断食するのはへりくだらためだったんですよね。で皆さんね、キリストの皆に権威があるんです。十字架に力があるんです。復活されて今も生きているイエス・キリストが技をなさるのです。ただそれだけです。誰かではありません。日本の教会の噂は牧師の名前ばっかり出てくる。証の中に牧師先生の名前ばっかり出てくる。イエス・キリストの名前が出てこない。イエス・キリストが奇跡をする。イエス・キリストが癒す。イエス・キリストが私たちを全く作り変えてくれる。誰にもできなかった内側を全く出してくるのはキリストだけなんです。私たちはね、イエス・キリストの別であるんですよ。でこの時にはっきり言ったんです。ペテロはね、だって生まれつき足の毛の人が立ち上がって歩いて踊り上がって、だからね、みんなびっくりしたわけですね。でわーってやってきたときに、いや違うんだ、キリストなんだってことって、ここでも捕まったときに言ったわけですよ。いや、イエス・キリストがあなた方が十字架につけ、これはっきり言ってる。これね、考えたらちょっと前までユダヤ人怖かったんですよ。でこんなこと言ったら殺されちゃうん、ね、だけどこんな大胆に言ったら、もちろん聖霊に満たされたからだけど、聖霊に満たされてからだけど、彼らは聖霊に満たされたときに恐れがなくなってイエス・キリストを語ったんです。殉教者の多くが自分を迫害するものを愛したのはなぜかって言ったら、聖霊が働いてるのとどうしても救えてほしかったん、天国を知ってたから。地上なんてのは虚しいから、この地上でどんなに栄華を極めても天に持って帰れない。永遠に価値あるものしか持って帰れない。蓄えたものじゃなくて与えたものだけが天に残る。私の母は召された時ほとんど何も持ってなかったん。最後は、葬儀のために、息子は葬儀するお金もないだろうからと必死に貯金して、葬儀のための貯金をいくらか貯めたけど何もなかった。でも与えたお金を立ったら、大阪のど真ん中に家が3軒ぐらい建ったと思う。ほとんど下げた。確信してます。天に宝があるって。本人は絶対言いませんけどね。だからね、与えたものが天に残るんです。蓄えたものじゃない。与えたものが天に残る。人と比較しなくていい。それはこの世のすることだ。あなたが自分のできる精一杯を神の前に下げたら、それを神は価値高いと見られる。人との比較なんて全く虚しい。神様の前にあなたができる精一杯をするときに、それを神は喜ばれるんですね。この時ね、言ったんだ。あなた方が十字架につけたって大胆でしょ。ちょっと前まで彼ら怖くできなかった。そんなこと言ったら普通殺される。でもこの時は技が起こって人々が集まったから、まあ、殺されはしなかったけど、言ったん。そしてしかもその後に言った、神が死者の中から蘇らせた、また復活言ってん。ナザレ人イエス・キリストの皆、このイエス・キリストの皆 名前ってのは実質意味するから、この実質、この方がこう目に見えないけどもね、召された、あのでもこの方が今はもう目に見えなくても生きていて、この方がこの奇跡をしたんですよ。でその後にあなた方家を建てる者たちに見捨てられた石が石の石となったというのはこの方のことです。これね、2017年版持ってる人はここどう書いてあるかな、石の石って言葉じゃないみたいなんですよね。他は私2017年はいいと思いますけど、ここはねちょっと残念です。石の石って言葉は絶対に、で個人の名前はここから来てますけど、これ本来イエス様のことなんですよ。つまり本当にまずユダヤ人、そして全ての異邦人、全ての人々のために来たんだけど、まずユダヤ人のことを来たんだけど、ユダヤ人たちはそれを捨てた、いらないって、イエス様がいらないって、だから失礼たいし、で異邦人たちもその時はいらないって言って十字架につけた。でもその十字架につけていらないと言って、イエス様が救いの土台師になって、この方以外に救いはないんです。そして今日のところに来る、この方以外には誰によっても救いはありません。当たり前のことです。本当に信じてますか？だったらあなたの周りに困った人のためになんで他の助けをするんですか？イエス・キリストを伝えて、イエス・キリストだったら大丈夫って言って、イエス・キリストも言って一緒に祈ればいいじゃないですか。私に何もしてあげれないって、してあげれませんよ、お互い。本当に困ったら、地獄の沙汰も金次第って言いますけれども、あることはお金で解決するでしょう。でも、本当に困ったらお金で解決できないこといっぱいあるんです。でも私たちにはね、キリストがおられるんです。この方以外に救いはない方がおられるんです。どんな不可能な問題でも、どんな手に負えなくても、もうダメだと思っても、キリストを知ってるんです。このキリストを伝えて、このキリストのところに一緒に行けばいいんです。ごめんね、私には何もしてあげれない、でもね、何でもできる方がいるんだって、本当にあなたを愛して命まで捨てて復活して今生きていて、あなたを助けることができるお方がいるんだって祈りましょうって。あなたが信じないのは私が信じる、だから祈りましょうって、期待して祈ればいいんです。信じる者を通して働くって聖書に書いてあるから。イエス様は約束を破れないんです。あなたが信じれば。はい、これね、この方以外に救いはないんです。でもその方言う前にいろいろやってませんか？あれだこれだ、ああだこうだ、クリスチャンである皆さんが。そしていろんな人いませんか？いい人ねって。クリスチャンはいい人ねってことあんまないんですね。どうしようかって、いいことするからいい人なんて。そのこと自体はとってもいいことなんです。いいですか？それを否定しませんよ。とってもいいことなんですけども、一番大事なことはイエス・キリストなんですよ。だそれを言い出すとね、世の中からね、誤解されたり、迫害されたりね、抽象されたりするんです。私とお互い人間だからね、嫌なんです。人から悪く見られるのは、おかしな人って言われるのは、仲間外れにされるのは。でもね、初代教会はそうやって成長して逆転したんです。リバイバル起こった場所はみんなそこから始まってるんです。みんなにいい人ね、いい人ねって言われながらリバイバルやってきません。そんなの偽物だ。本当に大きな波が来た時に潰れてしまいます、はい、イエス様を伝えるんですよ。イエス様のところに行けばいいんですよ。この方以外に救いはないって、世界中でこの国の他には私は救いなとしてはどのような名も人間に与えてない、人間に与えてないんですよ。宗教家を言いました。で私は宗教家を否定しません。ある助けと慰めは実際与えられたと思います。でも永遠の命、永遠に関わることはできなかった。キリスト以外に罪の贖いはできないんです。キリスト以外に天国に行く道はないんです。で天国って死んでからはもちろん行きますよ。この地上にあって我々は天の喜びを受けれるんですね。これがイエス様なんですよね。でそれを書いたで今日ね、大丈夫、このすぐ後にね、彼らはペトロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、まあ彼は無学の、無学ってバカってみたいな人、いつもように無学ってのは正式な学も受けてない、今で言えば学校に行ってはいない、学校行ってなくてもすごく実は頭の人っていっぱいいるように、彼らは無学だったけどバカではなかったわけね。無学な普通の人だったんです。でもこう書いてある、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。でここで間違えちゃいけない、イエスと共にいたっていうのは人たちだから、え本当に聖様と一緒にいたんで勝っていたってことじゃなくて、ここで言いたいのは今ここで目に見えないけどキリストと共にいるんだということが分かった。 我々は肉のあるイエス様に会ってません。会った人まかなくてさ、もしかしたら見たという人いるかもしれませんが、私は肉眼では見ていません。でも肉眼で見てなくても肉眼より確かなぐらい現実でしょ。早口ですいません見えない現実でしょ。見えるものより現実でしょ。でこのイエス様と一緒にいるでしょ。でそれは自分でそう思ってるだけじゃなくて、周りの人が、もっと言えばノンクリスチャンが、我々言えば世の中の人が、社会の大臣で働く人たちが、君にはなぜか神がいるんだね、君には神がついてるしか、お前には神がいるんやな、確かにお前と死ぬと神様を感じるなとか言われたことありますか。あ、同じ人が何かいますね。言われたことのない人、落ち込まなくていい、祈ってください。そしてもっと恥ずかしがらずに、主に朝ごとに祈って明かししましょう。語ると主がそこに現れるから、告白を通して主は現れるから、イエス様癒してくれるんだよって言うと癒しが現れるから、イエス様助けてくれるんだよって言うと助けてくれるから、声に出して言うとそれが現れるから。だからサタンは言わないように言わないように恐れを入れてきたり、いろんなことを入れてくるんです。声に出して言うとそれが現れるから。これね、ペトロとヨハネには一緒にいたんです、そこに、と周りの人も分かったんです。で私たちはイエス様一緒にいるんです。今日朝起きてちゃんとディボーションした人一緒にいます。ギリギリまで寝てた人、朝ごはんも食べて慌てて駆けつけてきた人、安心してください。イエス様あなたも戦いにいます。見捨てたり離れたりしません。イエス様はあなたから離れないんです。一緒にいるんです。あなたが罪を犯してしまったとき、主は内から言われます。悔い改めなさい。これ責め立てる声じゃない。もう許しはここにある、許しがあるから、その許しを受け取って祝福を思いっきり受けなさいってことなの。罪を持ったままだと神が与えたい祝福が受けれなくなるから、悔い改めなさいっていうのは責め立ててるんじゃなくて、早く許しを受け取って祝福を受けなさいってことなの。罪を持ったままだと我々は祝福を受けれないし、サタンが罪は大好物だからそこにつけ込んでくる、否定的にさせてくるし、もっと罪を犯してくるし、罪は罪を呼ぶわけですよ。だから悔い改めなさいって言う。それは祝福したくてたまらないから、もうすでに許してるから、あなたのうちにイエス様がいるから、聖霊がいるから、そういう声が聞こえるんだ。裁かれてるとか責め立たれてるんじゃありません。あなたを愛してる主があなたを助けたい。主がいつも一緒にいるんです。片時も離れないんです。天に帰るその日まで、あなたが忘れても主は忘れない。もう私勝手に行きたいわって言ってこう避けようとしても離れないから、密室にいるしかない、外から鍵をかけるしかない。でもうちにいるから、困った時にその鍵を開ければすぐ出てきてくれますよ。なんとあれ深いんでしょうね。今はね、主は共にいてくれるんです。で周りの人たちがそれが分かるぐらい共にいたんですよね。で皆さんがそれぞれ置かれている家庭、職場、ね、あるいは学校、そこであなたと共に主はいるから、それが分かるわけですね。あのなんだっけ、いつもね、初穂ちゃんね、さっき歌ってましたけど、あの子が子供の頃ね、あの今も子供ですけど、中学生ですけど、学校行ってね、お母さんの真似してね、イエス様の話をバンバンするから、ね、死にたら天国行けるとか、祈ったら答えるとか言っちゃうから、変わった人とかおかしなこととか言われて、なんか長弾みされちゃって泣いちゃったんだけど、言ってたから逆転した時に、逆にみんな彼女はイエス様を信じてて、彼女にやったら答えられたことを何か分かるわけで、彼女に感謝して何か起こるってことを知ってるんですよ。この子にイエス様は一緒にいるんだなって分かるんですよ。でクリスチャンってね、言っとくとね、特にある遠巻きにされたりね、それはいいとか言われるんですけどね、実はね、本当に困った時にね、そっと相談に来るんです。知ってますか。日本ではですよ、海外では違うんですけど、日本ではね、あんまり公では来なかったりするんですけど、帰り道さりげなく2人になった時に話してきたりね、そっと電話してきたりね、する人がいるんです。そういうのをね、公で言わないことね、その人が隠してってる間は、その人が本当に死に出会ったらほっといても、その人があなたの代わりにその職場でどんどん明かし始めるから。これね、で一緒にいることが分かったんだ。これが2つ目ね。で取り分かった。そして最後にですね、 ペトロとヨハネはこのことを通してですね、キリストが救い主だということを伝えて、そしたら最後に、彼らは退場されたんだけど、結局最後見たこと聞いたことを話さなきゃいけないって、それでもまた言った20節で、ペトロたちは実際イエス様と触れてたから見たり聞いたりしたんだけど、それだけじゃなくてこの後も何度も神を体験するんです。で、皆さんね、今回白馬キャンプでやりましたけど、主に触れるっていうことをしてほしいんですね。御言葉を聞いて、それでおしまいで、その御言葉を通して主に触れる、礼拝に来てここにいらっしゃる主に触れる、その主に触れるときに主はあなたにすごい慰めくださったり、癒しくださったり、奇跡をくださったりするわけです。で、その主を分かち合っていくわけです。その主を分かしていく、その時に神の働きが起こっていくんですね。で、救われてくる人が起こります。でも同時にぶつかる人が起こります。これはもう避けられません。でもそのことを通して神の働きが進んでいくということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。今ね、問いが変わってきてるんですね、明らかに。で、二世三世のことがすぐ言われてて、東京からメールがあってですね、10代と25歳までの人にね、直接連絡を取らせてくださいってね、なんていうか、アプリのこととかインターネットのことをね、聞いて情報を受けて、どんどんそれを取り入れたいって言うんですよね。まあ、すごいですね。だから言ったんですね、25歳までの人ってここにいるのは今1人かな、ヨハネ君でも27歳ですからね、大礼拝は結構来ますけどね。だからそういう若い人たちが今持ち始めてきましたね。一方で昨日私来てくださってますけど、その長崎に行くから今度立つね、衆議院の方たちと岐阜市長です、妻の実家の岐阜市長の方が主催したね、政治家の集会行ってきたんです ね。政治家の集会行ったら人数集めてやるのかなと思ったら、そうじゃなくて現地の人は少なかったんですけど、だから選挙のためにやってないですね。選挙のためだったら現地の人集めなきゃ意味ないから、本当に純粋に神様のことの集会だったなと思ってちょっとびっくりしましたけども、行ってきたんですけど、我々ももうすでにね、島原ではね、霊の高い人に寄ってますけど、なんかすごくそういうことが始まってきてるんですね。で、明らかに私政治のことずっと祈ってきたから、神様はなんか始めたんだなってことを思います。で、これから具体的に起こっていきますね。いつもその時に繰り返しますよ、イエス・キリストに力があるんです。当たり前のことだけど。で、どうしても日本の場合はイエス・キリストじゃなくて人の名前が出るんです。人の名前が出るんです。説教の時にイエス・キリストの名前じゃなくて、ちょっと私、残念なことがあるんですね。パウロ・秋元牧師の名前がね、いっぱい出る説教者いるんですけどね、イエス・キリストの名前があんまり出ないんです。私、パウロ・秋元の名前出していいんですよ。当然、立てられた歌だからね。その証とかそのことを言っていいんだけど、その名前の方がイエス様の名前より多いときはちょっと残念なんです。で、パウロ牧師はそれ願ってません。願ってなんかいません。新井浩二牧師も言われました。私は人一人もイエスことがないって、何と言っても見ないんです。新井先生に直してもらったってね。日本にはそういう霊的な力があるんです。人を崇める、人を出す。で、A さんを出したら B さんも言わないと後でややこしいことになる。すいません、私最近よく忘れます。昔一回教えてもらったら名前忘れなかったんです。名前を覚える自信があったんです。きれいに忘れます。お名前はって聞いて手を置いて祈るときにその名前忘れてるんですね。ショックなんですね。牧会所まずいんですね。よく分かってるんですけど、あるところで私もいいやと思いました。もういいやって、イエス様の名前だけあったらいいやって。人の名前大事ですよ。名前で産んであげるところとっても大事だから。でもね、なんか名前を言ってもらわなきゃまずくなったらもうおしまいですよ。そんな教会にイエス・キリストの名は十分現れませんよ。イエス・キリストの名を語り、イエス・キリストが崇められ、ちょっとね、極端なぐらいキリストの名前だけを求める教会が日本に生まれてもいいと思う。で、長崎エリサム教会はいいですか、イエス・キリストの名を挙げてください。牧師の名前なんか言わなくていい。怒られるかもしれないけど、パウロ・アキモシの名前もいらない。イエス・キリストの名前だけ言ってください。この方がしてくださったこと、この方が何をなさったか、この方がどんなに素晴らしいか、この方が一緒にいるんだって、このイエス・キリストの名を語ってください。そしてこのイエス・キリストが一緒にいて、このイエス・キリストが何をしてくださるかをもっと大胆に語ってください。声に出して言って祈ったら始まります。 大声じゃなくてもいいんです。でも権威持って言ってください。イエス様は治してくれるんだよって。イエス様は答えてくれるんだよって。大声じゃなくてもいいけど、イエス様は治してくれるの？じゃなくて、治してくれますよって。静かでもいいから権威を持って言ってください。この名前には力があるんです。この方は十字架にかかって、あなたを愛して、私たちを愛して、命を捨てられたんです。神なのに。神であることを捨てられたんです。いつも言うように、説明はできるけど分かりません。神である方が神を捨てられたことは、もう理解を超えてます。そして死に勝ったんです。この方に解決できない問題は、この地上には何一つないんです。何一つないんです。で、私はそれを本当に幼子に信じて、それを分かち合っていくなら、起こってくる。それをね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。今日8月の頭にね、ここ何度も説教したんだけど、ここをね、ちょっとストレートに御言葉だけでって言われたんで、今日御言葉だけで話してますけど、ぜひそれをね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あの弟子たち、ユダヤ人を恐れ、遠しめては弟子たちのところに主が来られて、聖霊に満たされて、そして奇跡が始まって、人々は弟子たちを崇めたときに、ペトロたちはイエス・キリストの名を述べ伝えました。十字架から復活されたあなたを伝えました。生きている神様、どうぞあなたが私たちもそのあなたを止め伝えることができるように、あなたは私と共にいてくださいます。そのあなたの御業、そのあなたの奇跡、そのあなたの栄光を伝えていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。そしてイエス様、あなたは生きて働ける神です。今も生まれつき足の利かない人を立たせることもできる方です。その印と火を伴う宣教の働きを私たちの周りに具体的に表していってください。私たち自身がその恵みを預かっていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。一人一人の体と心に触れ、霊に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、聖霊で満たしてください。問題に対する解決を与え、導きを表してください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。リウマチを完全に治してください。恐れをその人の力出ていけ。人の目が気になって仕方がない方に、全く神の愛を注いでください。全く神の愛を注いでください。神の愛で満たしてください。聖霊で、神の愛で満たしてください。今聖霊によって、神によって満たされよ、満たされよ、満たされよ。足の指の先が痛んでいる方は、その爪に触れてください。イエス様って見せる、癒されよ。導きを求めている方は、新しい闇を恐れてはいけません。ただ時があります。慌てずに行きなさい。あなたがはっきり分かるように私は導いていこう。私はすでにあなたを新しい闇に入れました。過去のことに縛られていてはいけません。あなたが前に向かって進んでいくとき、過去のことも生かされ、この前に向かって進んでいくときに不思議な関わりと関係が開かれてくる。それは神の時です。自分で開こうとする必要はありません。私の時は完全であると主は言われます。ありがとうございます。感謝いたします。なんかある方に会いに行かなきゃいけないんですけど、お土産を持っていきなさい。実に小さなことなんですが、それが不思議な形で関わりを開くと主は言われます。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。